一般質問、続けます。三浦議員の質問です。三浦議員、生活困窮の相談を行う際、市相談員が状況を把握していても、制度上対応できない事例があり、制度の限界を痛感している。自立支援の対象外となった相談者への対応は？保健福祉部長、福祉相談室では、相談内容の聞き取りを行っている。その他、社会福祉協議会やボランティア団体との連携を図っている。令和4年度の実績として、町内各課で連携し対応した件数は68件、社会福祉協議会など他機関と連携対応した件数は42件である。その他、相談のみで解決した件数が10件であった。三浦議員、神奈川県座間市では、相談支援に協力する民間業者、企業を発掘し、NPO や市の関係部署とプラットフォームを作っている。これにより、様々な相談が市に報告され、支援の分担、連携の調整を行っている。相談の解決も進み、市職員も負担が軽減され、やりがいを感じると聞いている。本市においても、プラットフォーム方式を導入してはどうか。市長、生活困窮者と市職員双方にとってプラスであれば調査していく。三浦議員は他に、多目的運動場、学校給食無償化、新規農業者支援体制について質問しました。次に、増渕議員の質問です。増渕議員、地域おこし協力隊として本市ではいろいろと活動してもらってきたが、より幅広い活動を行う隊員を募集してはどうか。企画部長、募集の方法として市側であらかじめ活動を指定するミッション型、応募者側から提案されるフリーミッション型がある。協力隊員を増やすため、町内の各分野で導入に向けた説明会を実施した。移植して終わりではなく、市側の体制を整えて募集につなげていく。増渕議員、ベンチャー企業を立ち上げる、企業の相談を受ける、そういった協力隊員を募集する考えは？企画部長、ベンチャー企業を立ち上げ等による地域おこし活動を目的とした隊員の募集については可能と考えている。今後についても、国が示す地域おこし協力隊推進要項の趣旨に従い、様々な人材の募集に対応できるよう、市側の体制を整えるとともに、幅広い地域おこし活動を目的とした協力隊の受け入れを行っていく。増渕議員は他に、土木行政、公共交通対策事業、学校跡地利用について質問しました。次に、田中議員の質問です。田中議員、本市の学校給食センターで使用する米は、茨城県学校給食会から購入している。市内経済の循環への寄与を考慮し、本市産の米を道の駅経由で学校給食用に購入できないか尋ねたが、その後の経過は？教育部長、本年5月、株式会社畜生夢開発と学校給食用食材の購入をするための売買契約を締結した。市が直接米を購入し、米飯給食を提供するためには、米と炊飯用の弁当箱を一緒に炊飯業者に搬入して、炊飯した後、学校に配達する方式となる。現在使用している弁当箱では、対応できないため、対応できるタイプの弁当箱を早急に用意し、早い段階で地元産の米飯を提供できるよう進めている。田中議員、常陸大宮市では2027年度までに学校給食に使用する米を有機米にするという、子どもたちの食育のため本市でも学校給食への有機米の採用について検討できないか。教育部長、 本市の学校給食における地産地消の割合は、食品数は 13.2%、重量では 11.1% である。まずはこのパーセンテージを上げた上で、有機産物の利用について進めていく。田中議員は他に公共交通について質問しました。次に、高田議員の質問です。高田議員、不法投棄された産業廃棄物の対応は？市民環境部長、各行政機関と連携し、行為者の特定を行い、特定できた場合は、行為者への指導と撤去の要請を行う。特定不可能となった場合は、法律上土地所有者が撤去責任を負うこととなっている。高田議員、撤去費用の負担者は？市民環境部長、行為者が判明した場合には、行為者に損害賠償請求し、特定不可能な場合は、土地所有者が自己負担にて撤去を行う。高田議員、不法投棄防止対策にかかる費用への補助はあるか？市民環境部長、不法投棄の被害に遭われた方に対する補助金を導入している自治体は確認できていない。本市においても行っていない。高田議員、不法投棄防止に向けた有効な対策は？市民環境部長、市職員によるパトロールや不法投棄防止の看板設置を行っているが、ロープ設置等による土地への侵入阻止や防犯カメラ設置などの事前対策が重要。また、茨城県ではスマホアプリピリカを導入し、県民に通報協力を呼びかけている。高田議員は他に、事務事業評価制度、高齢者等ゴミ出し支援事業、外国人支援について質問しました。17人目、榎木戸議員の質問です。榎木戸議員、公共交通バスの利用者は固定され、日中はほぼ空車である。また、路線は交通量が多く危険であり、待合スペースもないことに加え、高齢者にとっては停留所まで歩いていくのは困難である。このような状況で今以上に利用者の増加は見込めないと思うが、どうか。土木部長、停留所の改善については、植栽の撤去や歩道への支柱埋め込み等、多くの時間と費用がかかり厳しいが、改善できるところはできる限り対応していく。保健福祉部長、高齢者の外出時に必要な移動手段を維持・確保するため、公共交通の利便性について、地域の高齢者からの要望を共有し、関係部署と連携しながら利用促進につなげていく。榎木戸議員、高齢者は平日の留守番が多いため、土日にデマンドタクシー利用を希望する方が多いが、運行していない。なぜ運行できないのか。土木部長、運行事業者から運行を行うための運転手の確保、通常のタクシー利用者の減少等、タクシー事業者の本業に影響を及ぼすなどの意見が出ている。榎木戸議員、空車の目立つ公共交通バスを見直し、交通弱者である高齢者のためにも、シルバータクシー助成金復活を考えるべきでは。保健福祉部長、関係部署と協議し、福祉の視点を取り入れ改善していく。榎木戸議員は他に、多目的運動場の整備について質問しました。ここまで一般質問でした。